こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回はですね、マイナス金利政策解除ということをテーマにお届けいたします。題としましては、数字に見る日銀の真意と投資家が警戒すべきリスクについてです。2024年3月19日、我が国の中央銀行、日本銀行は、マイナス金利政策の解除を決定公表しました。具体的には、2016年9月に導入しまして、短期金利に加えて長期金利を低く抑え込んできた、長短金利操作、すなわちイールドカーブコントロールと呼ばれる金融政策の枠組みを終了することとしました。ただ、これまでと同じ程度の国債買い入れは継続し、長期金利が急激に上昇するような場合には、国債の買い入れ額を増額したり、指定した利回りで、国債を無制限に買い入れる差し値オペと呼ばれるような措置も実施しますよということです。政策金利については、マイナス 0.1% から変わりまして、0から 0.1% の水準としました。イールドカーブコントロールや ETF などリスク資産の買い入れについては終了としました。とはいうものの、金利の水準を低く抑えるために日銀はこれまでと同じ程度の国債買い入れを行い、国債を無制限に買い入れる差し値オペも継続実施するというふうに明言しているわけです。日銀マイナス金利政策解除の決定は大きなニュースとして報じられました。日本もついに金利を上げるのかというような警戒感が高まってもいました。ところがその後、長期金利の代表的な指標であるところの10年もの国債利回りはむしろ低下したのです。他の短期国債についてもまたより長期の国債利回りについても同様に低下しました。私はこれを見て戸惑いました。それから半月経った今、日本の国債利回りはほぼマイナス金利政策解除前のほぼ同じ水準にあります。大きな変化はないということです。ただ短期の国債利回りについては大幅に下げています。下げているんですよね。為替はさらなる円安に進みました。ドルに対してもユーロに対しても一貫して円安です。ただ人民元に対しましては4月に入って後やや円高に触れています。マイナス金利の解除とはそのまま読めば政策金利のマイナス状態から正プラスの金利に変更するというものです。金利が上がるんだなぁと受け止めてしまいかねない状況です。普通そう考えると思います。考えない方がおかしいと思います。ところが現実においては状況の面で実質的な変化は見られませんでした。金利上昇の報道に見合った結果が生じているようには見えません。一体どういうことなのでしょうか。推測しますに日銀のマイナス金利政策解除というものは随分前から意図的にリークされており市場は警戒感を強めていたわけです。ところが蓋を開けてみれば日銀の姿勢の変化は予想されていたものよりもずっと穏やかなものであり緩和する方針は継続であり従来と大きく変わることがなかったのです。これに安心した市場参加者は日本国債を安心して買い、すなわち国債利回りは低下し、安心して日本円を売ったと思われます。こういった市場の動きも一見奇妙に見えますが、後で謎解きとなるような事実に言及します。そもそも政策金利とは何なのでしょうか。定義的、教科書的に言えば政策金利とは中央銀行が設定し管理する基準金利のことです。これが一般的な定義です。政策金利の定義の変遷について軽くお話しします。政策金利の定義が、すなわち言葉の意味が全く異なるものに変わっていたということについてです。 かつて政策金利は公定歩合を意味していました。公定歩合とは、すなわち日銀の民間銀行に対する貸付時の基準金利を意味していました。長いことそうだったんです。私の学生時代もこのように、習った記憶があります。ところが1999年2月のゼロ金利政策により無担保コール翌日もの金利が誘導目標とされ、政策金利の役割を果たすこととなりました。公定歩合ではなくなったんですよね。そしてさらに2016年1月マイナス金利政策を導入しました。そのタイミングでここで言う、マイナス金利というものは日銀当座預金政策金利残高に適用される利率がマイナスであると今、ゆえに今政策金利は日銀の債務借り入れに適用される金利を意味するものになっているんです。政策金利という言葉の意味が結構変わってきているんですよね。で、まあ要するに今日本における政策金利というものは、先ほど申し上げたように日銀当座預金の政策金利残高に適用される金利のことというふうになっています。現在 日銀当座預金というものは3層構造、3つの層からなる構造となっており、その内訳としては基礎残高、マクロ加算残高、そして政策金利残高というふうになっています。これらの大部分を占めるのが基礎残高とマクロ加算残高です。これらに適用される金利は、基礎残高がプラス 0.1% で、マクロ加算残高が 0%。最後に残る最も小さな区分が政策金利残高と呼ばれるものであり、これに適用される利率がマイナス 0.1% であった。ありました。これをもってマイナス金利政策と呼ばれていたわけです。ところでこの政策金利残高というものは日銀当座預金残高のごく一部に過ぎないんです。日本銀行が公開する資料を見ますに、政策金利残高の日銀当座預金残高全体に占める割合はですね、5% 程度に過ぎないというのが現実です。2024年2月末時点のデータを見ますと、それは 5.1%。その1ヶ月前、1月末においては 4.9%。さらに1ヶ月前、2023年12月末時点においては 5.4% というふうに、公表されていました。従来、政策金利として扱われていました公定歩合は、ちなみに現在、基準貸付金利と呼ばれており、まあこれも名前変わったんですよね。呼び方が変わった。そしてその旧公定歩合、現在における基準貸付金利の水準は現在 0.3% です。この 0.3% という水準は2008年12月からずっと変わっていません。マイナス金利解除後、急激に円安が進んだ中、ある著名な財務官、神田財務官ですね。彼による口先介入がありました。同財務官が3月25日、円相場についてこのように発言しています。明らかに投機的であると。介入の準備はすでにできていると。行き過ぎた変動に対してあらゆる手段を排除せずに適切に対応すると、こんな風に述べていたわけです。その一方で日米の金利差は縮小傾向にあると強調していました。金利差に言及 しているんですね。その上で政府として為替の水準に関心はなく、問題としているのは方向と速さだとも言って今おっしゃっていました。財務省のスポークスマンのような同財務官の発言内容からはですね、財務省は現在の為替の水準を容認しているというようにも聞こえます。数字に見る日銀の意図についてです。日銀のマイナス金利政策解除の公表に向けまして、日銀自身が世間の市場の反応を気にかけていた節があります。マイナス金利解除という決定の前に意図的かつ積極的なリークを重ね、マイナス金利政策の解除というその言葉に市場が過剰反応しないように つまりは長期金利の急上昇、すなわち国債の市場価格暴落のような事態を引き起こさぬように念入りに対策を講じていた節があるんです。数字にもそれが現れています。日銀による国債買い入れはマイナス金利政策の解除公表後も同じ程度の規模で同じ程度の頻度で行われています。まあプレスリリースの通りではあります。それだけではないんですよね。で、ここからは大手メディアは報じていない情報と思われます。マイナス金利政策解除を決定公表しました3月19日、その当日に日銀は国債を担保に資金を貸し出す公開市場操作であるところの国債買い減先オペレーションというものを2兆8500億円行っています。で、さらに同日、日銀が国債や社債などを担保に資金を貸し付ける公開市場操作であるところの共通担保資金供給オペレーションをこれまた1兆5100億円これらが重ねて実施されていたんですよね。国債買い入れというものはいつも通りですよと、何も変わりませんよというような顔をしつつ、国債買い減先オペ、また共通担保資金供給オペを通じまして、結構まとまった額の資金供給、つまりは金利抑制策を施しているという状況だったんです。その規模はここ数ヶ月間の日銀の動きを遡ってみてみましても最大の規模でした。このことから日銀のマイナス金利政策解除とは言いましても、長期金利を上げるつもりはない、上げさせないぞというような意図を強く感じるものでありました。以上の状況からですね、結論のようなものを言うとするならば、日銀の意図とはマイナス金利政策解除と言いつつも緩和姿勢の継続、すなわち超低金利政策の継続です。これはつまり海外、特にアメリカとの金利差が開けばさらなる円安にもつながりかねないものであります。長期金利を低水準に、特に10年もの国債利回りを低い水準に、現行の水準に抑えることをおそらく重視しているのだなと見て取れます。経済へのネガティブな影響を極力与えないように抑えるようにと気にかけているように見えます。ところで、同じく3月19日なんですけれども、この時ブルームバーグが報じたちょっと気になる記事がありました。その記事のタイトルは訳しますとこのようになります。モルガン・スタンレーが警告。米国株がリスクにさらされている米ドルを基軸通貨とする体制のシフトによってというものです。US ストックスアットリスクIn ダラーレジームシフトというふうに表現されています。内容はこんな感じです。モルガンスタンレーの、モルガンスタンレーウェルスマネジメント社のチーフインベストメントオフィサーという立場のリサ・シャレット女子が開封したメモがあります。その中で同氏は米ドルのレジームシフトに備えることを検討してくださいというふうに警告しているんですね。で、補足的に言いますと、ドルレジームというものは、米ドルを基軸通貨とする体制、すなわち米ドルが世界経済を支配するような体制というふうに捉えてよいと思います。で、続けまして、アメリカの中国との関係悪化、また日本におけるイールドカーブ管理の終了、ビットコインと商品価格の上昇は、米ドル高が限界に達していることを示唆しているというんです。彼女は、相関関係は因果関係ではないけれどもと前置きしつつ、ドル高は米国株の高い株価収益率 PER と強い結びつきがありそうだと続けます。ドル安に触れれば米国株の PER は低下、株価収益率は低下、つまり株価下落、急落のニュアンスでした。と、そのようになる可能性が高いと。ドル高と株価収益率の相関関係は、ドル高の強気相場サイクルが成熟しつつある今、すなわち終わりに近づきつつある今、注視する価値があるでしょうと。 で、また動詞によれば、ドル高はアメリカの金融緩和体制の核心であり、輸入にかかるインフレを抑え、つまりドル高ならばアメリカは安く輸入できるわけです。エネルギー価格をも押し下げることで株式の相場を押し上げていると言います。もしもこれがドル安へ転換するとなれば、現在の状況を一変させるというわけです。で、そして、アメリカ、米国株の急落の可能性をこそ警戒すべきであり、その対応策としては、アメリカの外に投資先を求めるべきということを顧客に勧めているんですよね。で、ところで、ある噂を聞きました。日本だけが超低金利政策を堅持しまして、円安を受けているのは、米ドルの下支えのためであると。そのようにせよと、アメリカの中央銀行であるところの FRB から圧力を日本政府が、日銀が受けているからなのだと。円安の結果、輸入仕入れの価格が上昇、円が安いので、輸入品は高くなります。日本において。輸入品物価高によって、日本に生きる人々、日本円経済圏で生きる人々の負担のもと、米ドルの下支えが行われているのだと。で、この噂、私には確証はないんですけれども、気になる噂ではありましたので、ご紹介しました。で、今回、日銀の本音、真意について推測してきたわけなんですけれども、透けて見えてきたものとしましては、米ドル高を支える柱としての役割です。その役割としての実質的な超低金利政策は、継続するという意図が日銀の底に横たわっているように見えます。まあ、そもそもの疑問は、今回のマイナス金利政策解除とは一体何が目的なのだろうかということです。で、それを推測しますに、一つの政治的なコミュニケーションであり、外交上のメッセージなのではないかというのが、私の結論です。やや苦しいかなといったところは承知していますけれども、で、金融政策、通貨政策における日本の姿勢を示したものと考えます。誰に対してでしょうか？特にアメリカに対してです。中でもアメリカの FRB、中央銀行に対して示したものと考えます。これ以上円安が進めば黙ってはいないぞと、必要に迫られれば市場介入を行うし、利上げも行いぞと、それでもいいのですかと、実際のところはわからないのですけれども、こんな感じである可能性はあるかなと思います。ただ現在、少なからぬ人々がデダラリゼーション、すなわち脱米ドルというものを意識しており、米ドルが基軸通貨の地位を追われて後の世界を見据えているという事実があります。モルガン・スタンレー・ウェルスマネジメントの CIO は、米ドル高を支えていた日本の低金利政策、金利抑制策、イールドカーブコントロールの終了が、ドルを支える柱の一つが失われたということを意味しており、米ドル高の終わりの始まりとなる可能性について言及しました。そして、米国株下落リスクについて警鐘を鳴らしているわけです。しかし、日銀が引き続き国債買い入れを無制限にでも行うということは、とイールドカーブコントロール継続とほぼ同じ意味のようにも思えます。同義のように思えます。実質的に日銀の姿勢に変化はないということです。とはいえ、米ドル安の世界、それどころかドル覇権喪失後の、アメリカのドル覇権喪失後の世界が予見されてもいるというわけです。基軸通貨としての米ドルをテコに反映するアメリカの姿は過去のものとなるという予測でもあります。アメリカの黄金時代はこれから始まると見るバフェット氏のようなアメリカ人もいますけれども、そして私はバフェット氏をとても尊敬しているわけなんですけれども、その予測は今後のアメリカにおいて大いに外れるかもしれないし、そうなる可能性は決して低くはないと見るほかないというのが私なりの今回の結論であります。以上です。 楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。では、次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さよなら。